ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、各月ぐらいでですね、お越しいただいています、京都 NPO センター常務理事の平尾孝之さん。
平尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、近畿労働金庫地域共生推進室の中須さん、よろしくお願いします。
はい、中須です。よろしくお願いします、
ね、実は前任の浦田さん、あの室長さんですね、はい、からですね、新しく3月から八尾孝信さんにこう変わられたということで、はい、本日は八尾さんにもお越しいただいております。八尾さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、はい、新しく変わりました八尾です。よろしくお願いします
ね。労金の地域共生推進室といえば、このハッピー NPO をずっとこう番組でお世話になっています。でいろんな情報を発信していただいておりますけれども、ちょっと振り返るとね、近畿労働金庫 の、 その地域共生推進室ってどんなところだって、あんまり最初の方はね、何回もご紹介をしてたんですけれども、あんまりこうご紹介をしてこなかったなという部分もあるので、八尾さん、少しご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、歴史としては15年16年ぐらい歴史があるんですけれども、はい、近畿労金が、うん、できてもうすぐ20年経つんですけれども、はい、統合した後ですね、うんうん、地域の、私たちのこう預金とか、はい、預けていただいたお金を、うん、同行地域の皆さんにも、生きるお金といいますか、はい、こうしていこうかっていうところの中で、うんうん、NPO の皆さん、地域の課題を、はい、担われている NPO の皆さんと何かできないかなということで、うんうん、近畿労金になってからいろんな事業、今日 NPO の皆さんと共同事業を始めましてですね、はい、でその専門部署といいますかとして、今当時地域共生推進室っていうのを立ち上げまして、はい、今に至るといいますかね、うんうんうん、ですので、今も近畿圏内の多くの NPO の皆さんとご一緒させていただいて、はい、いろんな活動をさせていただいてる特部署といいますか。
なるほど。
ところになりますね。
金融機関の中ではかなり早くにこういうような仕組みというか、こういう部屋ね、部署、はい、部局を作られて、はい、来られてますけれども、京都 NPO センターもね、もう長くこう一緒にこうやられてきてますもんね。
そうですね、京都 NPO センターの設立とね、ほぼ同じぐらいから京都ハッピー NPO をずっとさせていただいてましてね、はい、私も今はあんまりね、各月に1回ぐらいですけどね、はい、本当に入って最初の頃は毎週ね、ずっとナビゲーターね、させてもらってたので、はい、今流れてる曲も含めて非常に懐かしい
思い聞いております。なるほど、はい、そうなんですよ。ラジオでももちろんお世話になってるし、いろんなね、有志なんかもめちゃ早くこう作られて、制度も作られてこうやられてきていますけれども、もうね、年度末ということですけれども、今月も先月今月もいろいろなこうイベントを労金さんこうされてきていますが、毎回ですね、労金の中でね、こう共有されるレポートがあるんですけれども、これを毎週毎月ですね、振り返って見ていますが、2月21日には、ね、和歌山プロジェクトで、スマイルの、ね、プロジェクトで和歌山でこうやられてますね。
はい、先月なんですけど、社会貢献預金、うん、今エガプラスって言ってますけど、去年まではスマイルという名前で、その寄付金の活用をどういったところで行ったのかということを、報告している内容であるんですけども、はい、何をやったかということは、和歌山 NPO センターと連携しまして、うんうん、和歌山は南海トラフのいろんな恐怖、はい、脅威がありますので、それにどう備えるのかということが大きな関心事でございます、うんうんうん、はい、そういう向けで防災講座ということで、気象予報士が伝えたい南紀の防災の話ということで、岡山の串本で、はい、こういう講座を開催をしたということと、はい、合わせて、同じく南紀ですけど、須佐美町、串本町、小佐川町、各、町役場の方に訪問させていただいて、防災備品をお届けをさせていただいたと。
なるほど、
そういう寄付金の活用事業の一環でございますけど、そんなことをレポートさせていただいてたりとか、去年はいろんな災害がありましたんでね、西日本の豪雨災害とか大阪の北部地震もありましたんで、そういったところにも
あのスマイルの寄付金を、西日本豪雨災害は紀州の梅干しを寄贈するというようなところに寄付金を回して、和歌山 NPO センターがお届けしたりとか、大阪北部地震の場合はこれは和歌山 NPO センターではなくて日本災害救援ボランティアネットワークという西宮にある団体ですけども、そちらの方にお渡している寄付金の一部を、ブルーシートとか の、
はい、
あの作業なんかで活躍されている NPO レスキューアシストさんに支援金としてお渡ししたりとか、まあ、そんな活用を図りましたということのお知らせをしている内容ですね。で、同じ災害系ですけども3月の11日というのは、はい、あの東日本の大震災が起こった日ですけど、それから8年が経ちましたが、まあ、それを忘れない、また分かったつもりを学び直すという、はい、まあ、そんなテーマで、震災復興支援イベントという 3.11 フロム関西を今年も、梅田のスカイビルで行いました、まあ、そのことを、まあ、ご案内というかご報告する内容をまとめたっていうのがこのレポートの内容になっています、
は
い、
なるほどなるほど、はい、そうですね。まあね、こう矢尾さんも3月から市長になられて、
はいはい、
ね、あのつい最近ですね、先週の土曜日なんかは、はい、矢尾さんもこう市長が報告とパネラーで登壇ということで、こちらは香川シンポジウムと。
そうですね、はい、こちらはあの3月25日に、香川あの豊彦って言いまして、
はい、
あのまあ、あの日本の協同組合の父と言われる方でして、うん、でまあ、私どももあの近畿労働金庫っていうのは、まあ、共同組織の金融機関ですので、あの、まあ、その香川豊彦さんという、まあ、生みの親が、うんうん、あの活動を始められて100年を記念したシンポジウムということで、あの神戸の地でですね、あの私たちと同じ協同組合の、うん、コープ神戸さんとか、
はい、
あそれから同じく非営利で活動されている神戸 YMCA さんとかと共に、あの少し活動の報告をさせていただいて、まあ、あのこれからのつながり、非営利共同セクターのつながりみたいなことを少しシンポジウムで、あの労基の報告をさせていただきました。
なるほどね、こういろいろこう幅広いですけれども、今年度はね、もう NPO 法制定から20周年ということで、いろんなこう取り組みがありましたが、まあ、そのあたりですね、このあと平尾さん、京都 NPO センターがね、いろんな催しをされましたので、そのあたりお伺いしながらちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、本日はですね、まあ、矢尾新室長もお迎えしてお話をお伺いしていますけれども、まあ、今年度ですね、今年度は、まあ、あの NPO 法制定化されてから20周年ということで、各地でですね、いろんなこの20年を振り返ったり、これからの10年20年どうなっていくのかみたいなことが議論されてきましたね、京都 NPO センターも2月11日に、ね、シンポジウムと、
そうですね、
懇親会とパーティーをされましたね、
はい、そうなんです、京都 NPO センターの20周年ということでね、まあ、どこも実は20周年ということで、はい、もう本当に大忙しだったんですけども、うんうん、京都 NPO センターの20周年は何をしたかというと、3つシンポジウムをして、
はい、
書籍を1本出して、うん、まあ、パーティーをしたということなんですよね、でシンポジウムの1本目がいわゆるその働き方改革の、ね、中で少しダブルワークのことを少し調査研究したシンポジウムが1本と、2本目がね、太田さんにも来ていただいてね、はい、災害時の、
ラジオの
役割っていうのを2本目にさせてもらって、うん、この3本目がですね、この2月11日に、公開講座ということで NPO のこれからみたいなことを、
はい、
お話を、まあ、させていただいたということです、う
ん
う
ん
う
ん、この2月11日最終ね、の時でしたけども、たくさんの方集まられましたね、
本当にたくさんの方が来ていただいて、ね、これからどう NPO を見ていくかみたいなね、はい、話をさせていただいたんですけども、理事長のね、中村忠 っていうね、理事長がね、はい、最初に基調講演させてもらって、みんなになんかすごく共感を得たというかね、
そうですね、
なんかすごく面白かったという話だったんですけども、キーワードがアンラーンだったんですよね。
アンラーン、これ聞いたことありますか、ね、皆さん。
アンラーン分かります。
昔からのね、このもうアメリカなんかで使われてた言葉なんですけど、
ラーン分かるんですね。だからラーンが学ぶなんですよね。だからアンラーンは、まあ、それの否定形ということで、まあ、実は学ばないということではなくて、まあ、学び直しということなんですよね、うん、で実際はその改善とかじゃなくって、一旦今まで学んできたことを なかったことにして、もう一度最初から学び直すというような意味合いで使われている言葉らしいです。
これはまあこの 20年積み上げてきて、実はもういろんな多分余れ方がこうされてきてるの、一回ちょっと解きほぐしてもう一回編み直すような、そういうようなね、ポイントに来てんじゃないかというようなことでしたよ ね。
だから京都ミセンターとしても少しやっぱ関心だったのは、この NPO もしくは非営利という、ね、言葉に振り回された一つは20年だったと思うんですよ、
はい、
要は、活動してる人はすごくこう何て言うんですかね、自分たちの活動しっくりきて、
はい、
ね、割とこうね、きちっとその非営利とは何かとか、うん、NPO のミッションとかいうことに向き合ってきたと思うんですけども、実は全く関心のない、もしくはあまり知らない人にとってはどう見えたかというと、まあ一つはその日本の文化の中にあったボランティア団体とかいうことであったり、まあお金いらない団体なんだよねとかね、善意でされてるんですよねみたいなところの誤解というかね、まあ明らかに誤解なんですけども、そこのキーワードとのせめぎ合いみたいな20年だったかなっていう感じがしてるんです。でそこでもうこの20年をその NPO とか非営利、お金のいらないとか、ね、好きでやってるんじゃないかみたいなね、ところのこうキーワードをどう読みほぐしてですね、次の20年を語るかっていうのを、まあ、少しやってみたって感じなんですよね。
そうですね、まあ、行政の役割、この NPO 市民活、ね、市民の役割、まあ、企業の役割、いろんなところでこの20年で随分その地域や社会の課題に対していろんな方がいろんな形でアプローチするようになって、でそれに合わせていろんな制度設計もされて、でも果たして本当にそれが地域や社会のためになっているのかとか、自分たちの活動を自分たちでこう根が流している部分もあるんじゃないかというような話の中でいくと、なんか自分たちで思っている役割とは実は違う、もっと役割を果たせたりだとか、もっと違う視点で見たらこんなことできるのかもしれないなというか、まあ、なんかやりきった感というか、まだまだ伸びしろがいっぱいある、
そうですよね。ですからその NPO のね、すごくこの誤解の、ね、大きな要因になっているものの、例えば京都 NPO センターと町内会って一緒ですよねって言われてるんですよね。
なるほど、
そもそも
なるほど、ね、
非営利だから。
そうですね。
で、ある意味非営利っていうのはその組織が持っている一つの明らかに特性でしかなくって、本来ならそういう言い方じゃなくて違う見方でその組織をきちっと捉えるべきじゃないのかっていうのがこのアンラーンの視点なんでしょ
うね。
で、実はこれも誰も言ってない話なんですけども、まあ私なりに編み出した一つのアンラーンとして、第一セクター、第二セクター、第三セクターっていうのね、言い換えた時に一つ分かりやすいのは、いわゆる市場優先セクターということで、今の企業さんとかがね、やられているセクター、まあここはいわゆる営利ミッションでありね、目的設けることが目的であったりとか、非常に分かりやすいことなんで、これは多分一つだと思うんですよね。でもその地域の団体と私たちのね、組織ミッションを持った団体っていうのは基本的に全てが違うんだというようなことがまず編み直しで、この機関的地域密着非公益セクターっていうのをコミュニティベースドプライマルオーガナイゼーションってちょっと長いんですけども、
いろんな出てきました今、
ちょっと長いんですけども、いわゆる地域団体と公益ミッションを持って意図的に作られた団体というのは基本的なところで違うと。
そうですね。
いうことで、地域の団体と私たちの団体を分けたんですよね。
なるほど。
で、分けるとどうなったかというと、行政と私たちは公益ミッションを持ってるということで同じセクターにいると
。そうですね、似たようなところですね。
いう整理をしてですね、結果ですね、公益公共セクターっていうのをね、定義したんですよね。公益公共セクターっていうのはミッションプライオリティオーガナイゼーションということで、
はい、
ミッションを優先している組織、もしくは、公益ミッションの組織ということで、ミッションが、パブリックである、パブリックミッションオーガナイゼーションということで、MPO、 NPO じゃなくて、
なるほど、
NU じゃなくて MPO ということにしたんですね。
ミッションね。
で、ちょっと簡単に定義を言いますと、 その非営利、公益公共セクターの、まあ、組織の定義ということで、まあ、営利を分配しない非営利組織であること、うんうん、これ従来通りなんですね、はい、で収益性よりも公益性を優先し目的を果たす使命があること、
うん
ね、ペイドワークとして労働対価の設定が前提されていること、
なるほど、
社会課題の解決や公益目的使命が分立化され、まあ、文書化されて作為的に形成された組織であること、
なるほど、
これ町内会とか作為的じゃないですよね、はい、そもそもね、という意味です。で、組織及び組織運営に関して根拠法、関連法令及び改則などで存在を規定し制限を受けていること、
うんうんうん、
いわゆる何をする組織なのかという制限を受けているということですよね、うんうんうん、と実施主体が公的機関もしくは民間組織及びその共同で行われることということで、
なるほど、
明らかに公益組織、いわゆる行政であろうが民間であろうがその共同であろうがきちっとミッションを持って作為的に作られているという意味において同じだというような定義をしたというようなことですよね、うんうんうんうん、これようなことは今NPO じゃなくて MPO と呼んで、
なるほど、
ちょっと広めようと思ってます、
はい、これは平尾さんが考えた定義ですか。
そうですそうです、
はい、
そうですそうです、これも少し学
術的にそうですか。でも分かりやすいですよね。 今までね、うん、NPO がとかボランティアがとかもう一言で全部こう、ね、こうまとまってるというか、うん、中で全部ミッションも違えば運営主体も違えばなんですけれども、でもそれでももう少し分かりやすく今のねそのミッションが、ね、あの優先のっていうのは、この中
で NPO がもうあれば一般社団もあれば、
あ、もちろんそうですよね、
公益社団もあれば、
そうですね、
宗教法人も入るんですかね。
宗教法人もありますよね。
で、うん、公益セクターの自治体も入るわけです。
そうですね、はい、
うん、だからミッション型ですよね。
意図的に作られてるかどうかが大事なんですね、
はい、
で、まあ、ミッションがきちっとあって、そのミッションで何をするかということが、いわゆるその存在がきちっと書かれている、で意図的に作られている。これ町内会ってね、町内会則なんておそらく見たことがないと思いますし、
確かに見たことあんまないかもね。
自然にできてるんですよね、うん、
自然にね、
自然にできてて、例えばその、カラスが来たらカラスの駆除が問題になり、ね、不審者が来たら不審者が問題になって、うんうん、何か目的が明確にあるわけじゃないんですよね、
その時々のね、
その地域とかその町内、うん、その環境の中を持続させるっていうのが不分立の中で課題になってるという組織と、私たちとは基本的には違うんだ、
うん
うん、というところが大きな分け方だったんじゃないかなと思ってます。
なるほどなるほど、
まあ、逆に行政と一緒だということですね、はい、私たち公益公共組織という意味で、まあ、行政と一緒なんだ、
うんうんうん、
だから共同が成り立つんだ、
なるほど、
みたいな感じで編み直しをしたということです、
うんうんうん、ああ、はい、そう、なるほど、うん、どうですか今の、多分聞いてる方ちょっとイメージがね、
うん、
難しい
ですけど、非公益セクターしたらどこが入るんですか。町内会が入るんですか。
そうですね、町内会とか消防団
とか、消防団とか
ね、自治会、体育振興会とかね、耐震ですよね、
うんうん、ね
え、いろんな、あのいわゆる地面がつながって昔からあって、いわゆるその労働対価とか特に設定されてなくて、ね、伝統的に作られてきた組織みたいなのが多分
これでも
地域密着型組織
なんですよ。じゃあ PTA なんかどうですか。
まあもちろん PTA もそうでしょう、
ね、そうですよ ね、うん、みたいな、
でこれ編み直しました、
編み直しました、
編み直して、で どれ
MPO、 MPO をだからもう一回こう、
だからもう公益公共セクターを担っている組織が社会的にどう受け入れられていくかという編み直しの方、この20年をもう一度捉え直していくということですね、
うんうんうんうん、
で公益公共セクターを組織というのは当然その財源は税金かもしれないし、はい、寄付かもしれないし、うんうん、違うね、社会資源かもしれないしということで、まあ、少しあの NPO がボランティアであるとか、ね、町内会と一緒だというように言われてきた20年をもう一度違う形で編み直してみようと、ちょっとこう、
なるほどなるほど、
チャレンジしてみたって感じでしょうかね、うん、
まあ、もう一回そうやって整理し直すと、実はね、やれてることとか、うん、少し地域で語られてることとは違う見方ができそうですね。そうですね、
おそらく、まあ、そういう意味では地域組織と、まあ、NPO と、うん、いわゆるその京都闇センターなんか共同でもちろんすることが
いろいろありますよね、
当然のようにね、
まあ、セクターが違うとかね、まあ、そう立場が違う、うんうん、ところでも一緒に手繋いでやれることをこうやる、で同じ中でこう、ね、もちろん役割分けてこうやることもあるんですけれども、うん、
まあ、ロッキンもね、いろんなシンポジウムとかね、いろんな取り組みをやってますけども、まあ、そこはあのいろんなセクター連携を重視してるんですよね、
はい、
NPO 共同組合、うん、労働組合、
はい、
まあ、そういういろんなセクターがこう連携し合うことで、 一つの組織ではできないことを、うんうん、こう一緒に協働することによって大きなことが、まあ、社会を良くするためのいろんな取り組みができるんじゃないかと、まあ、そんなメッセージなんかはよく、
そうですね、そういう意味ではその協同組合も労働組合もある意味 MPO なんですね、ミッションプライオリティーオーガナイゼーションなんですね、何か使命を優先させて活動するために作為的に作られた組織ということで、ね、皆さん町内会と一緒ですかって言われると、いや、なんとなくやっぱりそれはそれで違和感がある、
違和感があるね、そうですね、
まあ、そこをうまくあのこの20年の、ね、少しこう考え直して次の20年をうまく語っていく中でと思ってるんですね。
なるほど、なるほど。
結果的にはですね、どっかの団体が一つで何か課題を解決できるのはもう社会じゃない、
ね、そうですね、複雑ですしね、多様ですし ね、 ね、
それがその行政であれ、うん、地域団体であれね、あのこういうミッションプライオリティーオーガナイゼーションであれ企業であれ、うんうん、連携して何かをするかっていうのがこうね、次の20年で、ね、きっと命題になってくるんだろうっていう感じでしょうかね、うん、
その点で言うとあれですね、今手元にですね、レポート、報告のレポートありますけれども、2018年、これローキンさん主催で関西大学の商学部の、ね、寄付講座されてたんですね、
はい、
非営利共同セクターが担う支え合いの経済と、はいはい、ね、いうこと、多分そういう話いろいろもう講座の中で出てきたんじゃないですか。
いろんな共同組合もいろんなジャンルがありますんでね、うん、あのまあ、そういったいろんなジャンル の、 あの共同組織、うんうん、またあの非営利組織としての、まあ、労働組合もそうですし、はい、あの国際機関の ILO なんかもね、はい、
うんうん、
まあ、一つ の、 あの大きな組織ではございますけども、ね、うんうん、いろんな共同組合があって一つの経済を支え合ってると、はい、もう一つの、まあ、資本主義と言われている今の現代社会ですけども、うん、あの大きくはないけども支え合う経済としてのこういう動きがあることを、
はい、
あの大学の中で学ぼうというのが、まあ、この寄付講座の狙いでして、
なるほど、
まあ、その案内なんかをしているということですね、
うんうんうんうん、そうですね、これが、まあ、去年の9月からね、今年の1月まで、ね、はい、毎週のようにこうね、
はい、
講座が、
まあ、19年度20年度も行う予定をしてまして、うん、まあ、18年度の報告書ができましたんで、うんうんうんうん、今日は持ってきたということです。
あの私たち協同組合もね、あの先ほどまさにおっしゃったミッションといいますか、うん、それぞれがミッションを持ってやってきた時代が、まあ、これまであったんですけども、はい、あのまさにおっしゃるようにこう対応、これからより多様化していく中で、うんうん、あのそれぞれの協同組合が、まあ、よりつながっていく、うんうん、それぞれのミッションなりはあるんですけども、少しその中でつながってよりこうよりなんて言うんでしょう、うんうん、非営利共同セクターが果たす役割っていうところをまあ、つながることでね、もう少しこう担っていく必要があるんじゃないかということで、まあ、そういう意味ではこの神大さんで今寄付講座させていただいてて、あの今まであまりつながりのなかったようなあの数多の共同組合さんが、はい、一緒に講師になっていただいて、こう話をしていただいてるので、すごくいい場になってると言いますかね、
うんうんうんうん、
いうふうに今捉えて、まあ、来年もあるんですけどもね、してますね、はい、ね、
そういう意味ではね、うん、税金と寄付ってすごくこの裏腹な関係にあってですね、
うんうん、
日本の文化の中でこの税金と寄付ってこうダブルスタンダードに取られるがちなんですね。要は、
う
ん、税金に関しては国民すごく寛容なんですよ、
うん、
特に捉えることに問題がない、はい、でも寄付に関してはあまり寛容性が低くてですね、
確かに
出すという声に対して結構なんかね、うんうん、ものすごいことをする
ように、どう使われるんだろうこれね、ハードルが高かったり ね、怪しいとかいろんなこと考えますよね。
明らかに税金の方がね、額も違うし、そこはね、何か説明責任ってもなかなか難しいとこあるんですけどね、皆さんコンビニでお釣り1円2円をあの箱に入れる時にですら何か抵抗感があると思うんですね。その抵抗感がまあ少し低くなっていかないとなかなか寄付っていうのは難しいし、逆に言えば公共を支えていくのに、じゃあ今ね、10% に上がるかどうかってね、はい、まだ議論されてますけど、そうですよね、はい、じゃあそれ本当に足りるのかって言ったら全然実は足りなくって、
うんうん、
ね、実際はその社会を支えるのにどれだけのファンド財源が必要で、はい、それを 100% 税金でやろうとするのは 20% ぐらい取ればいいんですよね、うんうんうんうん、それを税金の部分は 10% として税金じゃない部分をどう、ね、自分たちの任意で、ね、きちっと判断しながら出していくか、ね、税金は選挙なんです、
はい、
ね、で寄付は自分たちの判断で必要なところに出していく、で 総額としてかかるお金は一緒というのね、ここがやっぱり税金と寄付の、
ね、そうですね、
相関関係だと僕は思ってるんですよね。
なるほど。まあね、この、まあ、20年の中で寄付の文化も随分あの、ね、伸びてきましたけど、とはいえ諸外国に比べたらまだまだでしょうし、ね、今実は京都 NPO センター、あー、では市民活動総合センター NPO センターが指定管理で運営されているね、なんかは寄付ラボ、新しい寄付文化の形を提案するところで、これで5年目の活動 で、ね、毎年ね本を出されてますよね、
一応5冊目でこれでとりあえず完結ということで、
はい、今手元にこの寄付ラボの本、これ市民活動総合センターで
お配りされたり、はい、ており
登録されている NPO
には、ね、
ね、郵送されますよね、
郵送します、
はい、うん、あの寄付を楽しむための6つの提言ということで、これはすごい方々が皆さん、
そうですね、
ね、寄稿されたりインタビューされたり、
結構著名な方もね、
結構著名な方ね、はい、ね、こうそうですね、このラジオカフェもお世話になった茂山明さんなんかも
言
っていらっしゃいますしね、はい、うん、とかコラムもこれはすごいですね、これ読むだけで随分なんかこれまでいろいろ振り返ったり、
ね、
もっと寄付に進めるにはこうしないといけないなっていうことは、
うん、まあまあそういう意味ではそんなに分厚い本でもありませんので、5冊もね一遍にドーンと読んでもらうと、
なるほどなるほど、
なんとなく寄付のことが、ね、はい、分かるという、
ね、
1冊目か2冊目には前市長のね浦田が、
あ、そうですね、浦田さんも
で社会貢献預金のこととかいうのを掲載させてもらってましたので、う
ん、ね、
またぜひご覧いただけたらと思います。
ね、まあ、その寄付文化っていうのはね、ずいぶんこわごわだかにこの10年ぐらいこう叫ばれて、市民活動も NPO、NGO もずいぶん頑張ってきてますけれども、ちょっとだからみんなあの、まあ、消費者生活者が少しそのマインドをリセットするっていうかね、やっぱりこういうところに目を向けて自分が投票していくっていうことを、まあ、今税金と裏腹の寄付という話がありましたけれども、あの次の10年これはしっかり考えていけない、まあ今日はちょっとお話ができないですけれども、ね、休眠預金の話なんかもね、
そうですね、
うん、つながってくる話かもしれませんね、うん、このあたりですね、また来月再来月、
はい、
うん、じっくりこう話を聞いていきたいと思いますけれども、でも今日出てきましたアンランっていうのがね、
キーワードで、
キーワードですよね
そうですね、
皆さんの活動、まあ、4月からもうね、あのいろんな理事会、まあ、今度6月になると総会、5月6月ねシーズンになりますけれども、一回、まあ、この自分たちの活動を振り返ってもう一回ちょっと編み直してみるとか、うん、もう客観的に少し引いてね自分たちの活動を振り返る機会、まあ、このシーズンだと思いますので、ぜひですねそういうことをしていただければいいかなというふうに思います。今日はあっという間でした、
はい、
はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月最終週ですね、私たち、ご担当させていただきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。